皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。自我、魅力を、価値を、エネルギーを、私に伝える情報誌広報登米 To Me 声の広報、令和4年7月号をお届けいたします。今月号の表紙は津山町横山小学校の横山っ子運動会の一コマです。よさこいを演舞している 2,3 年生の児童でしょうか。くりくり頭に黄色の鉢巻きをした真剣な眼差しの男の子、黄色のハッピが筒につきそうです。両隣は女の子、手前の女の子も体いっぱい使ってソーランソーランと一生懸命腰をかがめて、可愛いお目目を一点に絞り頑張っています。奥にはブルーのハッピを着た子どもたちもソーランソーランと。横山小学校としての最後の運動会を思い出に残るようにと、先生も父兄も心を一つに子どもたちを応援している声が聞こえてきそうです。詳しくはホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの寄り添い半世紀からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページストップ、特殊詐欺被害、3、6、7ページ2022春叙勲褒章第15回市畜産共進会開催、4、8から11ページ今月のお知らせ、5、12、13ページ健康虫歯のない子、6、14、15ページ今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、2、18から23ページ情報広場、3、24ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
特集ストップ特殊詐欺被害、私は大丈夫って思っていませんか。現在特殊詐欺の認知件数が増加しています。年々手口が巧妙化する特殊詐欺の被害を防ぐため、特殊詐欺の現状と対策を紹介します。令和3年県内特殊詐欺被害金額4億3985万円。特殊詐欺とは、犯人が電話やはがき、メールなどで家族や公共機関の職員を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードを騙し取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言って ATM を操作させ、犯人の口座に送金させたりする犯罪の総称です。最近の被害状況、令和3年中の全国の特殊詐欺被害状況は、被害件数14,498件、被害金額約281億9,946万円に上ります。このうち県内の被害件数は280件で、4年ぶりに前年から増加に転じました。被害額も4億3985万円と、前年より約1億5000万円増加。架空請求詐欺や還付金詐欺の増加が著しく、新型コロナウイルス化を背景に、対面せずに騙し取る非接触型詐欺が増えて全体を押し上げたとみられています。高齢者被害が多い。特殊詐欺の被害者は高齢者の女性が多くを占めています。令和3年中に全国で特殊詐欺の被害に遭った人のうち 88.2% が65歳以上、 68.7% が女性という結果が出ています。高齢者の被害を防ぐには、本人の注意だけでなく周囲の働きかけが欠かせません。また本人が行動を起こす前に、家族や専用窓口へすぐに相談できるような 環境を整えておくことも重要です。騙されないために、警察や市役所からの情報、ニュースなどで毎日のように目や耳にし、これだけ有名になっているにもかかわらず、なぜ特殊詐欺被害は減らないのでしょうか。皆さんは自分は絶対に騙されないと過信していませんか。特殊詐欺の対策は、被害に遭う可能性がある本人がしっかりと意識を持って冷静に対処することが重要です。日頃から自分だけは大丈夫という意識を捨てて、もしかしたら引っかかってしまうかもしれない、必ず誰かに相談しようという気持ちを忘れないようにしましょう。特殊詐欺の主な手口、オレオレ詐欺。電話を利用して息子や孫、警察官、弁護士などを装い、親族が起こした事件事故に対する示談金などを名目にお金を騙し取る手口です。ポイントと対策。電話でお金を要求されたら詐欺です。電話番号が変わったと言われたら、前の番号や勤務先に連絡して確認する。家族しか知らないことを聞いてみる。預貯金詐欺。警察官や銀行職員などを装い、キャッシュカードが悪用されているなどと言って、キャッシュカードや通帳などを騙し取る手口です。ポイントと対策。警察官や銀行職員が通帳などを預かったり、回収したりすることはありません。キャッシュカードは他人に預けない。暗証番号を教えない。架空料金請求詐欺。メールなどを利用してインターネットの有料サイト事業者を装い、利用料金が未払いであるなどと言ってお金を振り込ませたりする手口です。ポイントと対策。請求メールは無視する。焦ってすぐ電話や振り込みをしない。相手には絶対に個人情報を教えない。相手の言うことには従わない。還付金詐欺。電話を利用して市役所や社会保険事務所などを装い、医療費の還付金があるなどと言い、 ATM へ誘導してお金を振り込ませる手口です。ポイントと対策。 ATM の操作で還付金が返還されることは絶対にありません。携帯電話を持って ATM へと言われたら詐欺です。キャッシュカード詐欺等。警察官や銀行職員などを装い、キャッシュカードが不正利用されているなどと騙し、隙を見てキャッシュカードをすり替え盗む手口です。ポイントと対策。警察官や銀行職員が訪問してきて、暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れて保管するように言ったら詐欺です。そのような電話や訪問があったら通報を。令和3年の県内特殊詐欺の被害金額と件数が円グラフで紹介されています。オレオレ詐欺、1億1807万円37件。架空料金請求詐欺、9075万円87件。キャッシュカード詐欺等、7824万円54件。預貯金詐欺、7307万円42件。還付金詐欺、6135万円55件。その他、1837万円5件。被害総額、4億3985万円280件。
詐欺撃退の心得。自宅にいる時でも常に留守番電話に設定し、知らない相手からの電話は無視しましょう。家族や親しい知人などの電話番号を電話帳に登録し、登録番号以外は着信拒否するなどして知らない電話には出ないようにしましょう。被害者の多くは電話帳に個人名が掲載されています。電話帳からの個人名削除が特殊詐欺の未然防止につながります。 あらかじめ ATM 利用限度額を引き下げておくことで、万が一特殊詐欺にあっても被害を最小限にできます。犯人は次々に新しい手口を考えてきます。特殊詐欺だと気づけるよう常に新しい情報を収集しておきましょう。お金やキャッシュカードを要求する電話、身に覚えのない電話など不審な電話がかかってきたら、慌てずに一旦電話を切り、家族や警察に相談しましょう。ご利用ください。市の相談窓口出前口座、消費生活相談員佐藤富貴子さん。悩まずに相談ください。市では悪質商法、契約トラブルなどの相談や苦情に対し、専門の相談員が問題解決のための助言や情報提供をしています。令和3年度は281件の消費生活に関する相談が寄せられました。相談の内容は、身に覚えのない商品が届いた、お試し無料との広告を見て注文したところ定期購入だった、光回線からアナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約になっていたなど様々です。おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まずに気軽にご相談ください。知識を身につけましょう。市は地域の集会などに出向き、消費生活に関する出前講座を行っています。特殊詐欺などの被害に遭わないためには、正しい知識を身につけることが大切です。事前に特殊詐欺などの情報や手口が分かっていれば、あ、これは詐欺だと冷静な判断ができると思います。講師派遣料はかかりませんので、ぜひ地域の皆さんと一緒に出前講座をご利用ください。消費生活に関する相談出前講座の申し込み、市消費生活相談窓口南方庁舎2階0220-58-2117、消費生活に関する出前講座受講者の声、波佐間町熊野秀子さん84歳。最近しつこく物品購入の勧誘電話があり、自宅へも訪問され怖い思いをしました。講話を聞いて、知らない相手からの電話には出ない、怪しい相手にはうやむやな返事をせずにはっきり断るなど、日頃からの心構えが大切だと身に染みて感じました。
急増する特殊詐欺について、富目警察署生活安全課村上正則課長に話を伺いました。特殊詐欺と思ったら遠慮することなく相談してください。市内の被害状況を教えてください。令和3年中の市内の特殊詐欺被害認知件数は6件、被害金額約700万円でした。市内では2年ぶりに被害が発生、最も多かった被害は預貯金詐欺と還付金詐欺でした。今年に入ってからも県内における特殊詐欺被害は増加傾向で、予断を許さない状況です。どのような手口が横行していますか？キャッシュカード詐欺等やオレオレ詐欺などのほか、インターネット閲覧中にパソコンがウイルスに感染していますと偽りの警告画面を表示した上で、連絡先に電話させ、その後サポート契約を装ってコンビニエンスストアなどで高額の電子マネーを購入させる架空請求詐欺も増加。また最近では住宅メーカーを装い、介護施設に入居する権利があると電話し、入居権の譲渡を承諾すると名義貸しは犯罪、逮捕されないためにお金を払ってもらうなどと言い、現金を騙し取ろうとする詐欺も発生しています。不審な電話を受けた場合は、特殊詐欺は自宅の固定電話にかかってくる特徴があります。電話の会話中にお金、キャッシュカード、暗証番号 電子マネーというキーワードが出たら詐欺の電話です。不審な電話を受けたら詐欺と疑い、すぐに電話を切って慌てずに警察に相談してください。
特殊詐欺電話撃退装置購入費の補助制度。特殊詐欺の被害に遭わないためには、犯人からの電話を直接受けない環境を作る固定電話対策が有効です。宮城県警察では、特殊詐欺被害防止のため、固定電話機に接続する特殊詐欺電話撃退装置等を購入した人に購入費用の一部を補助します。対象機器、電話機の呼び出し音が鳴る前に電話の相手に通話内容を録音しますなどの警告メッセージを流す機能と、通話内容を自動で録音する機能を有する特殊詐欺電話撃退装置、または迷惑電話防止機能付き電話機、1世帯につき1台まで、新品の機器に限ります。令和4年4月1日以降に購入設置したもの、これから購入するものが対象です。補助対象者、県内在住で申請年度内において満65歳以上の人のいる世帯、自治体または警察から現に撃退装置の貸し出しを受けていない世帯、過去に本事業の補助金の交付を受けていない人など。補助金額、機器購入費の2分の1の額、100円未満切り捨て、上限額7000円、予算がなくなり次第終了となります。申請受付、申請方法などは詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。申請サポート、登米警察署、佐沼警察署では、購入から申請までの手続きをサポートします。購入前に相談ください。申し込み問い合わせ、登米警察署生活安全課、0220-52-2121、 佐沼警察署生活安全課、0220-22-2121。 被害に遭わないために情報を活用しましょう。メール配信サービスに登録を。登米市メール配信サービス、市内で発生した災害や犯罪などの緊急情報をメール配信サービスでお知らせしています。宮城セキュリティメール、県内で発生した犯罪発生情報や犯罪被害に遭わないための防犯情報などをメールで配信しています。特殊詐欺の相談窓口、登米警察署0220-52-2121。受付時間24時間。土日祝日も実施。佐沼警察署0220-22-2121。受付時間24時間。土日祝日も実施。登米警察署オリジナルヒーローの登米ルンダーの写真が掲載されています。
2022春、叙勲褒章。不断の努力と長年の功績が認められ、旭日小綬章。地方自治功労、波佐間町佐藤圭樹さん、71歳。1980年、波佐間町議会議員に当選して以来、登米市議会議員を含めた41年にわたり、地域発展に貢献。2013年には、市議会副議長に就任し、議会の円滑な運営とその活性化に注力しました。豊富な経験と高い政治信念を持って地方自治の発展と住民福祉の向上に尽力しました。旭日炭鉱賞、農業振興功労。南方町榊原勇さん、73歳。2011年7月、宮城登米農業協同組合代表理事、組合長。2018年、県農業協同組合中央会副会長に就任し、農業の発展や産業振興に貢献しました。2020年に退任するまでの9年間、 震災復興のための土壌除染や営農支援活動、輸出用米の取り組みなどによる後進の指導と育成に尽力しました。瑞宝総工所消防功労波佐間町緒方義英さん66歳、1974年富め地区消防事務組合に入庁、2010年富め市消防署副署長、2013年同署長、2014年富め市消防本部消防次長に就任し、消防防災行政の基礎確立、資質向上に貢献しました。2016年に退職するまで住民の生命、地域財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱所消防功労津山町佐々木正史さん70歳、1980年津山町消防団に入団、2004年津山町消防団分団長、2007年登米市消防団副団長に就任し、防火思想の普及、地域防災の確立に貢献しました。2020年に退団するまでの39年間、住民生命、地域の財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱所消防功労中田町千葉正幸さん70歳、1975年中田町消防団に入団、2007年登米市消防団分団長、2011年同副団長に就任し、防火思想の普及啓蒙、地域防災の確立に貢献しました。2018年に退団するまでの42年間、住民生命、地域の財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱所消防功労米山町吉村忠一さん71歳、1970年米山町消防団に入団、2005年登米市米山町消防団分団長、2007年登米市消防団分団長、2013年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。2021年に退団するまでの50年間、住民生命、地域の財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。蘭寿宝生波佐間町沢田拓夫さん86歳、1980年から農林業センサス調査員として従事、以来2020年までの40年にわたり積極的に統計調査へ協力し、農業の持続的な発展に貢献しました。国勢調査や県農業基本調査、商業統計調査など計41回の調査に従事し、統計調査価値の向上と統計の普及発展に尽力しました。人事往来、令和4年定例会3月特別議会が3月25日に開かれ、教育委員会委員の任命について可決されました。教育委員会委員、委員再任米山町佐竹美香さん、委員再任富山町須藤勝子さん、全教へ向け地区代表選抜第15回市畜産共進会開催。市畜産共進会は5月20日宮城登米農業協同組合南方農畜産物集出荷場で開催されました。共進会は地域の家畜改良意欲の高揚、飼養管理技術の向上を目的に毎年開催しています。今年は第12回全教鹿児島大会の最終選考会を兼ねた県共進会への地区代表牛の選抜に延べ36頭が出品されました。また特別区の出品候補に選ばれている登米総合産業高校の出品が行われました。県共進会は無観客開催です。問い合わせ、産業経済部農政課畜産振興係0220-34-2713、県畜産協会0222988473。
今月のお知らせ、国民健康保険後期高齢者医療制度に関する大切なお知らせ。
国保保険証の更新、国民健康保険、被保険者証、保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証は7月下旬に郵送します。現在使用している保険証は有効期限が過ぎたら破棄してください。また、70歳から74歳までの被保険者には、高齢受給者証と保険証を一体化した被保険者証兼高齢受給者証を送付します。社会保険への加入や離脱をした人は最寄りの総合支所で国民健康保険の手続きが必要です。手続きに必要な書類や不明な点は事前に問い合わせください。問い合わせ、市民生活部国保年金課保険給付係、0220-58-2166、後期高齢者医療制度保険証更新と制度改正、後期高齢者医療被保険者証保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証はピンク色で7月中旬に郵送します。なお、10月1日から一定以上の所得のある世帯の被保険者は窓口負担割合3割の人を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。制度の見直しに伴い、保険証はすべての人に7月と9月の2回送付します。7月に送付する保険証の有効期限は9月30日までとなります。10月1日から使用する保険証は9月に郵送しますので、医療機関を受診する際は有効期限に注意してください。新たに2割負担の対象となるのは、住民税課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の人です。世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の世帯が対象となります。問い合わせ、県後期高齢者医療広域連合、0222-266-1021、市民生活部国保年金課保険給付係、0220-58-2166。市中学校総合体育大会駅伝競争の開催に伴う交通規制について、市中学校総合体育大会駅伝競争が市内で3年ぶりに開催されます。コースは中田総合体育館、中田アリーナの東側を起点に小島方面、浅水を周回します。開催日はコース周辺を交通規制します。通行の際は現場の係員の指示に従ってください。ご協力をお願いします。開催日7月7日木曜、交通規制時間9時から12時半。問い合わせ、市中学校体育連盟駅伝専門部豊里小中学校内、0225-76-2039。新図書館整備に関する市民アンケート調査を実施します。市では現在、市民の誰もが利用しやすい学びと交流の拠点施設として、新たな図書館の整備に向けた検討を進めています。本年度は新たな図書館の目指す姿を整理することにしています。それに先立ち、市民の皆さんの図書館に対する期待や要望などを把握するためのアンケート調査を実施します。対象者、市内在住の中学生以上の人、回答期限7月15日金曜。問い合わせ、教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係、0220-34-2698。出張市役所を利用ください。市は市民の皆さんが主催する集会などに市職員が出向き、市の政策や事業について 分かりやすく説明します。対象、おおむね15人以上の参加が見込まれる市内の団体またはサークル、政治活動や宗教活動、営利活動を目的とする団体を除く、開催日時、年末年始を除く日の午前9時半から午後9時まで、実施時間は30分から90分とします。会場、申し込み団体で会場を準備してください。費用が発生する場合は申し込み者負担となります。市の施設を使用する場合は無料です。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。市就職ガイダンスを開催します。市内への就職を促進するため、市内参加企業による会社概要説明、ハローワークによる職業相談を実施し、就職希望者の就職活動を支援します。日時、7月7日木曜、第1部午前10時から正午、第2部午後2時から4時、場所、豊間総合体育館、豊間クラジアム。参加対象者、高校生、短大生、高専生、大学生、大学院生、専修学校生、一般求職者、 UIJ 短就職希望者、学生の保護者。入場料無料。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、企業振興係、0220-34-2706。市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。行政職員、土木職員、消防職員。受付期間、7月1日金曜から8月4日木曜、当日消印有効。第一次試験、9月18日日曜。試験区分、職種、採用予定者数をお知らせします。初級、高卒程度。行政、13人程度。行政、障害者、1人程度。土木、2人程度。消防、5人程度。申し込み、問い合わせ、消防、消防本部、消防総務課、総務係、0220-22-3119。消防以外は、総務部人事課、人事研修係、0220-22-2145。採用は令和5年4月1日です。医療局職員、受付期間、6月24日金曜から7月20日水曜、当日消し印有効。試験、小論文、面接、7月31日日曜。職種、採用予定者数をお知らせします。診療放射線技師1人程度、作業療法士2人程度、薬剤師1人程度、看護師20人程度。申し込み問い合わせ、医療局、経営管理部、経営管理課、人事係、0220-21-6888。看護師については随時募集しています。詳細については登米市医療局ホームページ内職員募集で確認いただくか、医療局経営管理部経営管理課へ問い合わせください。募集要項、申し込み書の入手方法、職種、配布時期、入手方法をお知らせします。行政、行政、障害者、土木、消防は7月1日から配布。市公式ホームページ、職員採用情報からダウンロード、または波佐間庁舎2階人事課各総合支所市民課で配布します。消防については、消防防災センター2階消防総務課窓口でも配布します。 診療放射線技師、作業療法士、薬剤師、6月24日から配布。看護師は随時募集です。市医療局ホームページ職員募集からダウンロード。窓口配布は登米市民病院1階経営管理課です。
病院事業だより、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市民病院事業についてシリーズで紹介します。上沼診療所の役割と特別養護老人ホームの嘱託医。上沼診療所の役割。上沼診療所は昭和26年に宮城県厚生農業協同組合連合会が開設して以降、中田町上沼地区を中心に周辺住民のかかりつけ医として医療を提供しています。診療所での外来診療を基礎とし、寝たきりなどで通院が困難な人を支えるための訪問診療や学校医、企業の産業医、市内2カ所の特別養護老人ホーム入所者の健康を管理する施設の嘱託医としての役割も担っています。禁煙外来や夜間外来の開設、各種予防接種の実施などによる疾病予防にも力を入れています。また各種医療福祉施設などと連携し、地域包括ケアシステムの充実にも協力しています。地域包括ケアシステムとは、要介護になっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、地域の医療、介護、福祉サービスや地域支援が一体的に提供される体制のことです。特別養護老人ホームの嘱託医。上沼診療所では特別養護老人ホームの弥勒園と白風園の嘱託医として、それぞれ週1回ずつ訪問して入所者の診察を行っています。特別養護老人ホーム入所者の診療は毎週決まった曜日に各施設を訪問し、入所者への問診や診察、施設職員からの報告などにより健康状態を確認しながら、必要に応じて薬剤処方や医療処置をします。診察の結果、その場で処置が困難な場合は近隣医療機関に紹介します。また定期訪問日でない場合も、緊急時は常時電話診察や往診に対応し、病院への受診や救急搬送の要否を指示する場合もあります。市では登米市医師会の会員が市内16の特別養護老人ホームの嘱託医として入所者の健康管理を担っています。上沼診療所佐々木直秀所長。地域に根ざす安心できる診療所を目指して、人は病気にならず健康で地域で暮らすのが一番です。そのため当診療所では病気を予防することが大切だと考え、外来診療のほか禁煙外来や各種予防接種にも力を入れています。また患者と相談して検査や薬は必要最小限になるよう心がけ、体と財布への負担にも配慮します。寝たきりやがん末期の人の自宅で過ごしたいという要望にもできる限り応えていきたいと考えていますので、気軽に相談ください。診療・検診に関する問い合わせ、上沼診療所 0220-34-2120。
健康・認知症の理解を深めるサポーター養成講座。認知症について正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。7月5日火曜午前10時から11時半。場所、東和総合支所。申し込み期限6月27日月曜。先着順で定員20人。申し込み、東和豊間地域包括支援センター 0220-53-4811。 問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。 高齢者のための熱中症対策を。 熱中症は高温多湿な環境に長時間いることで体温調節の機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもってしまうことで発症します。高齢者は暑さを感じにくい上に、体温調節機能の大切な役割を果たしている発汗と血液循環が低下し、若い頃に比べ体内の水分量が少なくなっているため、特に注意が必要です。また喉の渇きに対する感覚が鈍くなるため、水分不足になりやすく、気づかないうちに熱中症を引き起こしてしまう危険もあります。熱中症にならないために、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をしましょう。家族や周囲の人たちも日頃から注意し、積極的な声掛けをするようにお願いします。地域包括支援センターは高齢者の皆さんの暮らしや介護の相談窓口です。心配なことがありましたら、お住まいの地域包括支援センターに気軽に相談ください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、波佐間地域0220-22-1152、中田石越地域0220-34-7611、石越分室0228-34-4151、東和豊間地域0220-53-4811、豊間分室0220-52-5090、米山南方地域0220-29-5821、南方分室0220-58-4311、津山豊里地域0225-68-3780、豊里分室0225-76-4811。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。お酒の悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室。アルコールなどの問題を抱える人の家族が、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者、飲酒、ギャンブル、薬物などの問題で悩んでいる人の家族。7月6日水曜午後1時半から3時、場所石巻保健所登米支所。相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所、母子障害班0220-22-6118。7月の心の相談、4日月曜中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士。11日月曜南方保健センター、13時半から15時半、精神保健福祉士、学校心理士。12日火曜米山総合支所、10時から13時、臨床心理士、公認心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、お住まいの総合支所までお申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半。夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。7月の休日当番医、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。3日、米山町篠原クリニック、石越町笠間第二歯科医院。10日東和町米川診療所、南方町南方歯科医院。17日、笠間町渡辺内科クリニック、中田町大阪歯科医院。18日、津山町大友クリニック、笠間町佐藤歯科医院。24日、笠間町八木小児科医院、豊里町佐藤歯科医院。31日、豊里町豊里病院、 豊里町豊里病院歯科。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医、第二次診療、登米市民病院、0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会、0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日。歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課、0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上、受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など、詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、0225-94-5111。自殺予防、仙台命の電話。誰にも言えない気持ち、聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内、24時間対応、0229-24-2267。 問い合わせは市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。不妊に悩む人への特定治療支援事業。市は不妊治療のうち、県が指定する医療機関で行われた特定不妊治療を利用した費用の一部を助成しています。助成要件1、県の不妊に悩む人への特定治療支援事業の助成を受けていること。2、治療の受領日以前において、夫婦または夫婦のいずれか一方が1年以上市内に住んでいること。3、他の市町村において特定不妊治療の助成を受けていないこと。助成金額、県事業の助成金を差し引いた額から10万円を限度に助成します。申請書類、1、助成金交付申請書、2、県事業の交付決定通知書の写し、3、受診等証明書の写し、4、治療を受けた医療機関から発行された領収書の写し、5、住民票、住民基本台帳の事項について照会・確認の同意を得られる場合は不要。申請期限、令和3年度に県事業の交付決定を受けた場合はその通知日から6ヶ月以内、令和4年度に県事業の交付決定を受けた場合は令和5年3月31日まで。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち。5月中に応募があった子どもたちをご紹介します。波佐間町千葉すずはちゃん、東和町佐藤ゆずはちゃん、田中翔也くん、中田町相沢真宏くん、高橋愛斗くん、門間大地くん、米山町二階堂大和くん、南方町佐々木葵ちゃん、星真理香ちゃん。子どもたちの元気いっぱいの可愛い笑顔の写真が掲載されています。
今月のホットライン、70年目の歴史を刻む市東和地区体育協会主催、 第70回飯塚杯争奪登米市中学校ソフトテニス大会は5月3日東和町総合運動公園テニスコートで開かれ、市内9校から154人が出場。中層帯の前哨戦となる大会とあって、選手たちは熱い戦いを繰り広げました。選手を代表し、東和中ソフトテニス部主将の関龍馬さんと猪俣愛理さんが力強く宣誓しました。同大会は1953年、昭和28年、テニスの普及拡大とスポーツを通して青少年の健全な育成を図ることを目的に始まり、今年で実に70回目を迎えました。大会事務局は、多くの人たちの努力により築き上げられてきた伝統ある大会、これからも地域や学校と一緒になって盛り上げ継承していきたいと話しました。鮮やかな大パノラマ、道の駅米山チューリップ観覧が4月24日から5月8日まで道の駅米山西隣の圃場で開かれました。地域の恒例となっているチューリップ祭りは、新型コロナウイルスの影響により今年も中止しましたが、3年ぶりに一般開放を再開。総面積約1ヘクタールの圃場では、60種約10万株のチューリップが満開を迎え、無料観覧と合わせて球根販売も実施。連日県内外から多くの人が訪れ、色とりどりの花を楽しんでいました。道の駅米山の山崎純一郎駅長は、今年の観覧再開に続き、来年はチューリップ祭りも開催できることを願い、準備を進めていきたいと話しました。一面に色鮮やかに咲いたチューリップ、家族連れなど多くの観光客が花畑と青空のコントラストを堪能しました。思い出刻んだ運動会、伊藤秀樹校長、児童55人の横山小学校最後の運動会となる横山っ子運動会が5月14日開かれました。運動会では澄み渡った青空に鳩が放たれ、歓声が上がった開会式を皮切りに、児童たちがリレーや綱引きなどの競技、ダンスや応援に一生懸命な姿を見せました。この日のために準備と練習を重ねてきた児童たち、力いっぱい競技する姿に会場は大いに盛り上がりました。6年生の須藤健吾さんは、横山小学校の最後にふさわしい運動会として全力でやりきれましたと話しました。同校は津山地域学校再編実施計画に基づき、令和4年度末に閉校、令和5年度から柳津小と統合し、括弧仮称津山小学校として新たなスタートを迎えます。漫画で親睦を深める、東京都豊島区の高野幸夫区長が5月21日、漫画文化を生かした友好促進のため登米市を訪問しました。登米市と豊島区は、登米市出身の漫画家石ノ森章太郎先生が豊島区の時和荘に居住し活動していたことを縁として交流を開始、豊島区発祥の桜ソメイヨシノの植樹交流や豊島区学校給食への市三昧供給、豊島区役所内レストランでの登米フェアなどを行い、友好を深めています。石ノ森章太郎ふるさと記念館をはじめ、長沼フートピア公園や豊間明治村など、市内各所を視察した高野区長は、記念館で再現された時和荘の部屋は素晴らしく感動した。漫画文化を通して両者が連携し、今後も結びつきを強めていきたいと話しました。緑の森林を次世代へ、市県主催の市民参加の新たな森づくり春植樹祭は5月22日津山町柳津地内で開かれ、横山小学校緑の少年団や一般参加者など約150人が植樹方法について説明を聞いた後、桑で穴を掘り豊かな森に育つよう願いを込めながら 丁寧にコナラの苗木800本を植樹しました。市では森林資源を次世代へ残すため、毎年春と秋に楽しみながらできる森づくりとして植樹祭を開いています。植樹した苗木のそばに入学や結婚などの記念を記した標柱を立てる私の記念植樹に参加した石巻市阿部未来ちゃん6歳は、土が硬くて穴を掘るのが大変な場所があったけど、家族みんなで植えたので楽しかったですと話しました。感性光る作品を展示、高校生絵画展 in 登米市2022は5月26日から29日まで中田障害学習センターで開かれ、県内15校から応募のあった72点の作品が展示されました。今回で24回目となる絵画展には、今年も描き手の思いが込められた感性豊かな力作が揃いました。入賞した12作品のうち最高賞である登米大賞は、東北生活文化大学高校3年佐々木修斗さんが2年連続の受賞、優秀賞は富谷高校2年の熊谷霞さん、東北生活文化大学高校3年佐藤つくるさんが選ばれました。最終日には表彰式が開かれ、参加した入賞者の皆さんに賞状が手渡されました。展示会場にはさまざまな年代の人たちが訪れ、高校生たちが描いたエネルギーあふれる作品の鑑賞を楽しんでいました。